自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も引き続き市川若菜さんにお越しいただいています。若菜さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、実は僕がね、先月の配信でタイと日本の異拠点生活を検証しに行きました。で、サハイナンのパーマカルチャーファームを訪問しましたよっていうお話をさせていただいたんですが、その時にはね、確か何も言わなかったと思うんですけど、実はその時なんと若菜さんもパーマカルチャーファームに、若菜さんは2週間滞在してたんですよね、で僕が2泊3日で行って、なんとね、ご一緒できたんですよ。
はい、
ね、ということで、今回は、若菜さんがそのパーマカルチャーファームサハイナンに滞在してみてどうだったかというのを聞かせていただきたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、
はい、お願いします。
若菜さんはいつからいつまで滞在されていたんでしょうか？
はい、2026年の2月1日に日本を出発して、2月2日から14日まで、サハイナンにいました。
ああ、これってで、三栗さん事前にご存知だったんですか？
そうですね、行くとは知っていましたし、2月1日から2週間ぐらいっていうのも聞いてて、で、僕も全然関係なく妻がサハイナンに、サハイナン、タイに住みたいって言って、もうじゃあ、検証しに行こうかみたいな感じでなった流れで、もしかしてこれ若菜さんいるんじゃないとかってなって、おってなって、本当にその現地で一緒に会えたって感じでした。
ああ、じゃあ、たまたま会ったってことですね。
そうですね。
すごい。若菜さん、どうしてサハイナンのパーマカルチャーファームに行こうと思われたんでしょうか？
やっぱりずっとゆきさんからとか、このポッドキャストでサハイナンの話を聞いていて、自分の目で見たいっていうのがすごくありました。夫と結構遊牧動画村をやっていくにあたって、いろんなパーマカルチャーファーム的なところが、エコビレッジとか日本にもあったりするんですけど、やっぱりまず最初にサハイナンを見たいって思いました。サンドットさんに会いたいっていうのもすごくありましたね。
そうですよね。たくさんお話聞いてると、やっぱり直に見てみたいって思いますよね。
はい。
じゃあ、パーマカルチャーファームについに到着して、ファームを実際に目の前にした時はいかがでしたか？
いやー、とにかくなんとかやっと無事に着いたっていう感じでした。今回その初めて自分の、5歳の娘を連れて海外旅行に行くっていうことだったので、それがすごい自分の中で重荷というか、なんていうんですか、挑戦だったので、サハイナンに着いたら大丈夫っていうことは分かってたので、そこに着くまで、で、途中でやっぱなんかいろいろ問題があって、バスがないとか、タクシーがないとか、タクシーはないことはないんですけど、いろいろ問題があって、本当に今日着くのかなって心配しながらだったので、やっと着いたっていう感じですね。
ああ、そうですよね。
村の感じはですね、ずっと話を聞いていたっていうのもあるし、自分もそのバックパッカーとか登山の旅を通して、世界のいろんな場所とか環境を体験してきたから、なんかこう、ゆきさんみたいにパーマカルチャーの仕組みがすごいなとか、そういうのはなく、こんな感じかなっていうのだったんですけど、思ったよりも建物がしっかりしてるなっていうのは思いました。
なんか、三栗さんがおっしゃってましたけど、以前よりも様変わりというか、
ね、すごい立派になってるから、逆に手作り感が薄れているというね、全部手作りなんですよ。すごいです。
ね、なんかみんながね、集まるところが、やたら体育館みたいに広いんです
よね。ね、よくあれは手作りできるなんて、どうやってやってんだろうって。
すごい、そんなに広いんだ。
体育館で言ったら大げさですね。
うん、まあでも、その雰囲気はある、ありますね。
じゃあファームではどんな風に過ごしたのか教えてもらえますか。
だいたい朝早く起きて、乾季だったので植物の水やりが大事で、まあ、植物に水やりしてその後ご飯食べて、午前中暑くなる前にコンポストを作ったり、うん、畑作業をして、まあ、ボランティアとして畑作業をして、それから昼からはのんびり過ごすっていうパターンが、まあ、全体的に多かったです。うん、オーナーのサントットさんがいろんなところにその私たちをアクティビティに連れて行ってくれて、ワークショップやったりとか、うん、パーマカルチャー仲間のファームに行ってみんなでパーティーしたりとか、なんかローカルな人々と触れ合う機会が多かったなっていうのはすごく印象的でした。
うん、
なんか一人でね、バックパッカーでその旅行してる時ってローカルの方と触れ合う機会ってあんまりなくて、仲良くなったとしても宿屋の方とかそのあたりなんですけど、なんか今回タイとかでたまたまお葬式とかにまで参加させてもらっちゃって、どっぷりローカルな生活に触れられたし、なんかもうタイの人の温かさがもうなんかすごい染みたって感じです。
まあ、そうなんですね。やっぱり優しさを感じたんですね。
感じました。うん、なんか住みたいって思う国ってあんまりなかったといえばなかった、まあ年がそのバックパッカーしてた頃は若かったのであれですけど、なんかタイだったら住んでもいいかなって、ゆうきさんじゃないですけど、なんか本当にそう思いました。
お葬式にまで招待されるってもう謎すぎますよね。どんだけウェルカムなんだろうって。僕もね、お葬式招待されたことがあって、いいね、僕、うん、外国人だけどって感じで行って、うん、なんか、もてなしてくれたりして、すごいっすよね。うん、
そうですよね。全然ね、関係ない外国人を一緒に連れていくっていう。ねえ、すごいなあ。でもたくさんなんか経験をされたんですね。
そうですね、いろいろ本当に連れて、なんか川で泳いだりとかもしたし、すごく娘にとってもすごく楽しかったと思います。
そうですよね。じゃあファームでのその実際の生活とか食事っていう面はいかがでしたか。はい、
なんか本当に快適で困ることがなかったんですよね。まあ、手で洗濯したりとか、シャワーが途中から水になったとか、なんかそういうことはなんかバックパッカー時代思い出すなという感じだったんですけど、なんか安全だし、なんか痒いとか、なんかそういう、こともないし、全てが快適だったですね。でも一番困ったのが娘のご飯ですね。食が進まなかったっていうのがあって、少しこの調味料とか持って行って自分で作ってあげれる準備をすればよかったんですね。まあなんとかなるやろう、子供やし、環境に慣れるやろうとか思ってたんですけど、そんな急には慣れないんだなっていうことが分かって、娘はパサパサのご飯が好きじゃなくて、なのに大米でパサパサしてるじゃないですか。だから喉を通らないみたいな感じで、おにぎり塩つけて塩結びギューってやって握ったらなんかもじゃもじゃ食べてるっていうぐらいな感じでした。
お塩はあったんですね。
お塩はあります。だから大体調味料とかも日本にあるものが揃っているんですけど、やっぱなんて言うんですかね、まずその何がどこにあるかわからないキッチンで自分で薪をつけて料理するっていうのができないというか、で薪で火をつけるのも限られた人しかやっちゃダメだよっていうことだったので、ちょっとできなかったっていうところもありました。はい、それぐらいで、あとはもう本当に快適でした。
いいですね。まあ確かに娘さんもね、適応してもらわないといけないから大変だったと思いますけど、なんか食事は油っぽいものが多かっ った？
あ、そうですね。そうそう、卵、お粥だったら食べれるだろうと思って、お粥、サンドットさんが作ってくれてて、その作り方を見てたら、最後に油でダーって入れて、油で締めるみたいな感じだったんですよね。で、なんかまあ、他にもいっぱい油を使っていたのか、やっぱ私も体調、お腹の具合が最後の方悪くなってきていて、ちょっと油に弱いタイプなので、使ってるように、そんなに使ってるようには見えないんですよ。中華料理みたいに油が浮いてるとか、そんな感じではないんですけど、まあ、若干油が、そのいつもの日本食、いつも食べてる日本食よりは多く感じたって感じですかね。でもやっぱ私たち、その娘が辛いの食べれないのを知ってるので、わざわざ辛くないのを用意してくれたりとか、みんなすごく工夫してくれました。
優しい。
パンドットさんも娘がなんか唯一食べれる野菜炒めがあって、それを見たら、もういつもそれを作ってくれて、食べろ食べろって言ってくれて、本当ありがたかった。
お子さんって若田さんのお子さんだけでしたか、滞在中は。
そうですね。そう。ただ、サンドットさんの息子さんも、小学生の息子さんも二人いるけど、ちょっとまあ、大きいお兄ちゃん。ちょっと年離れて大きいお兄ちゃんって感じですかね。
ああ。じゃあ、今回ご一緒したメンバーの皆さんもちょっとお聞きしたいんですけど、どんな方々がいらっしゃいましたか？
欧米出身の、まあ、20代のバックパッカー。の方が多いっていう感じで、だいたいいつも12人とかそれぐらいいました。あんまり出たり入ったりがなくて、だいたい2週間ずっと同じメンバーで過ごしてたっていう感じですかね。で、なんかみんなバックパッカーで旅の途中にサハイナに寄ったっていう感じで、まあ私がここだけのためにタイに来たんだよって言ったら、なんかみんな、そうなのって驚いている感じですね。で、なんでここに来たのって逆に聞くと、旅でね、アクティビティをしたいんだけど、ダイビングとか象乗りとか、こう、なんか観光とかリゾートっぽいのは嫌だから、それ以外のなんか、こういうボランティアとか、そういうのをしたいっていう風に来ている方が多かったです。
じゃあやっぱりなんか類は友を呼ぶじゃないですけど、同じ体験をしたいっていう方が集まるんですね。
そうですね。なんか、みんないい人でした、本当に。
いいですね。しかもね、若菜さんもバックパッカーだったから、なんか共通する部分とかたくさんあったんじゃないですか。
なんか、たまたま昔のバックパッカーの話をしたら、なんか、すごい面白がってくれて、なんかクレイジーだなみたいなこと言われて、やっぱ20年前のそのバックパッカーをしてた時ってインターネットがなかったから、携帯見てなんかやり取りとか、そんなグラブとかで携帯見て携帯でタクシー呼べとかなくて、なんかこう掲示板、本当にリアルの生の掲示板を使って旅行者同士でやり取りしたり、すごい田舎のとことか行くと、当時ももちろんインターネットはあったんですけど、ネットカフェに行かないとできないっていう状態だったから、みんななんかこうやっぱりもうちょっとアナログな世界だったんですよね。だからその話をすると、そうなのみたいな、ちょっと信じらんないみたいな感じで言って、でなんかそのギャップもがなんかお互い楽しかったんですね。
いや本当ですよね。今考えると、結構サバイバルですよね。
私もどうやってたのかな
って思うよね。ネットない世界
で。でもやっぱそれはそれですっごい楽しかったですね。
いやー、いいですね。じゃあ一緒に行っていた5歳の娘さんの様子をお伺いしてもいいですか。はい、なんかこう、娘さん見てて、どんなことを感じていらっしゃいましたか？
そうですね。やっぱ、すごい、今のその、現代社会の何不自由ない、日本で暮らしていて、大丈夫なのかなってちょっと思ってて、もうちょっとなんか強くなってほしいな。なんか虫とかも怖いっていうし。だから、まあ、こういうところに入れてどうなるかなっていうのをちょっと見てみたいなって思ってたんですけど、はい、やっぱ本人も最初戸惑ってて、なんか言葉通じないけどここに住まなきゃいけない。だから、なんか自分の意思が伝えられないことがすごい苛立ちになって、 なんか拗ねちゃったりとかもしてたんですけど、まあ、だんだんやっぱり馴染んでって、裸足で歩くようになって、虫触れるようになって、バナナを取って一人で食べるようになってって、なんかだんだんちょっとずつ、その自分なりの楽しみを見つけて、過ごしていたっていう感じがあるんですけど、やっぱ、暇で、なんか、あの、サンドットさんの息子さんたちがやってるゲームを、あの、見て、ゲームが買いたいって泣き出したりとか、
あら、
あと、まあ、もう生きがいが、セブンイレブンに行くっていうのが、その時の生きがいで、サンドットさんが、あの、ボランティアを迎えに行ったら、待ち合わせ場所がセブンイレブンなんですけど、最寄りの、
はい、
ここに行く、サンドットさんが、いつもなんか車に乗るのをいつもチェックしていて、どこに行くんだみたいな。私も行くって言って、セブンイレブンに行っては、なんかパン買ったり、お菓子、おもちゃ付きのお菓子を買ってもらったりするのが楽しみだったのを見て、こう、なんなんだろうみたいな。私ここまで来て、なんなんだろうな、みたいな。思ってたんですけど、まあ、後々、その、まあ、その話をゆきさんにしたんですよね。そしたら、なんか、そう、そうやって思う、子供は自然って思うかもしれないんですけど、その自然に帰りたいって思うのって俺らぐらいの年にならないとそう思わなくないみたいな感じで言われて、
うん、
確かにそうだなみたいな、
うん、
あのコオロギの声癒されるとかあんま思わないかなみたいな、
うん、確かに
だからなんか逆に自分が子供は自然って縛られてたのかなってなんかもう反省させられました。
ああそうですね、そうですね。
そう、でもやっぱなんか、あの、その、サハイナに着くまでに、あの、やたら、あの、困って、バスがないとか、なんか、あだこうだ、あだこうだしてるときに、娘がポツッと、あ、私の車ってどこにあるのって聞いてきて、いや、あの、ここはタイだから、日本に置いてきたよって、あるわけないよって言ったら、なんか私自分の車に乗りたいよみたいなことを言って、
はい、
今あなたは不便を感じていますねみたいな思ってしめしめとかって思ってました。なんか不便を感じる機会が本当に日本では少なくて、やっぱりそれを与えるっていうこともわざわざしないじゃないですか。
確かに、
うん、だからなんかそういうなんか、まあ、ありがたい車ってありがたいなって思うまでいったかどうかわからないですけど、うん、なんか私はそれを見て自己満足してました。
そうですね。確かに、なんか不便を感じてもらいたいっていう気持ちもありますよね。
うん、あります。ありがたみ、うん、なんか全てにおいて、なんかすぐ使わなくなったら捨てて、買って、新しいの買ってとかって言うんですよ。
うん、
それ言わせてるの自分かなとか思ったりとか。なんかしちゃいますね。
ああ、そっかそっか。若菜さんもいろんなことを考えたり感じちゃいますね。
日々葛藤してます。
ありがとうございます。そしてそして、2日間ではあったものの、三つくりさんとファームでご一緒されたということで、いかがでしたか？
いや、なんかすごい不思議でしたね。なんで結城さんとここにいるんだろうっていうか。今までずっと結城さんの話を聞いて憧れの場所にやっと何年がかりか分かんないけど来れた。そしたら本人来たみたいな。で、その、まあ私のパーマカルチャーと起業の師匠は結城さん。結城さんのパーマカルチャーの師匠は、と起業の師匠はサンドットさん。
うん、
師匠と、その師匠の師匠と、3人でその現地にいるっていうことが、なんか夢みたいすぎて、すごく不思議でしたね。
うん、
まず、もう本当に感想はそれなんですけど、やっぱあと、私がその英語がそこまで理解できないので、その実際このパーマカルチャーの仕組みというか、どこから水が来て、どこから電気が来て、どうなってるのかが全然分かんなかったので、それをゆきさんに案内してもらったんですよね。で、その案内してもらってる時に、いや、昔はこんなんじゃなくて、もっと、水も、ウォータープロブレムが毎日やって、こうだったよとかいう話を聞いて、あ、なんか、すごい勉強になったっていうか、うん、なんか、サハイナの歴史を知れたし、同時に、サンドットさんの天才さも知れたっていう感じで、 でしたね。
あ、
うん、あと、ゆうきさんとちょっと結構有効投稿村どうするみたいな話もそこでできて、
うん、
やっぱその、なんか、うん、その話をあの場で、あの雰囲気に包まれながらできたっていうのも、なんかすごく貴重な体験でした。
いやー、よかったですね。本当にご一緒できて。
はい、ね、
本当に。うん。ねえ、三栗さんも、ねえ、ファームで若菜さんと過ごされて、よかったですよね。
よかったですよ。今ね、
なんか、
よみがえってきましたけど、
もちろん。
ね、あのね、仕事の時給控除がまた弱いんですけど、まあ、あの、入った時から、コミュニティ作りたいって言ってたんですよね、若菜さんがね。で、その関連でサハイナン見たいって、最初の頃から言ってて、うん。で、僕もそのサハイナンの暮らしに、あの、希望を持ったので、もうね、その現地で若菜さんに、ここですよって、ここが僕が作った家ですよって、これは昔はこうなってるみたいなことをね、現地で伝えられたのが本当に嬉しかったですね。あとね、あの、ちょっとあんま関係ないんですけど、
はい、
あの、若菜さんは英語苦手だから、僕が来て、僕が英語通訳するのをね、なんか、ちょっと期待してたみたいで。
期待しました。
で、僕が来たら、あの、僕が全然大差できないことに気づき、逆に僕が若菜さんに聞いて、ということになりました。それは、それはちょっと笑ってます。僕、頼っちゃダメです。
思ったよりはっていう。
できない。
いやいや、すごい久しぶりに英語を喋ってたって言ってて、やっぱ、久しぶりすぎると喋れないですよね。
若菜さんがすごかったです、英語が。
ああ、本当ですか。さすが。
20年ぶりとは思えない。めっちゃ喋る。ペラペラでした。
さすがです。
やっぱそのね、2週間近く、ね、いたっていうのはやっぱでかかっただろうな。
2週間で一気にリハビリできたんですね。すごい。
強制リハビリでしょ。
ああ、ね、ね、確かに。
ねえ、で、今お話に出てきてましたけど、パーマカルチャーファームのオーナー、サンドットさんの言葉、まあ、これまで、三栗さんからいろんなお話をお聞きしていたかと思いますけど、まあ、もう天才ぶりを感じたっていうのも、ね、先ほどおっしゃってましたけど、実際にこう、お会いしてみて、お人柄とか、いかがでしたか？
いや、なんかこう、すごく大きい、で優しくて自然体っていう感じでしたね。なんかもうちょっと仙人みたいな人なのかなって思ってたんですけど、
うん、
なんかすごくなんかギター弾いて歌ったりとか茶目っ気もある感じで人間だけど、うん、なんか自然体っていう感じの方でしたね。
あー素敵。どうしてそのサハイナンでパーマカルチャーファームを運営しているのかっていうのもお聞きになったんですよね。
あ、そうです。やっぱいろいろ、私もその届けこういう母道学村を大きくしていく上で、うん、トップというかなんか、その、運営している人のリーダーの考えってすごく大事だなって思っていて、いろいろ聞きたかったんですけど、どうしてここに引っ越してサハイナンに決めたのって聞いたら、
はい。
オットさんは、それは、タイの水源の 60% を占めるナンリバーに水を注いでいる森が、ここの山だったから、その森を守るために、ここにサハイナンを建てたんだよって言って、
うん、
で、最初は作物もろくに育たないぐらい乾燥して痩せた土地だったけど、まあ、ここ10年頑張って、良くなってきたっていう話を聞いて、
うん、
あの、でかいな、なんか、なんかすごい。その理念もなんかもうすごすぎて、あーなんか、でかすぎる目標だったなっていう思いましたね。
タイのためにっていう。
そうそう。タイがかかってるんですよ、サンドさんに。
でかすぎる。
でかすぎる。
確かに。そして、ね、それを、改善されてるっていうのがすごいですね。
本当にやってるっていうのは本当にすごい。
うーん。
やってるのはすごい。
うん。で、今回一緒に滞在されていたメンバーで協力をして、クラウドファンディングを立ち上げられたんですよね。
あ、そうです。まだそのサンドットさんの、住んでるあたりの森が、まだそこまで水が来てる豊かとかではなくて、 やっぱ乾季とかになると森に自然発生する山火事がポツポツ出るんですね。でその山火事を食い止めるためにちょっとでも遅く進行遅くするために枯れ葉を 木から遠ざける必要があって、それを今まではその熊手みたいな方法で人海戦術でやってきたけどとても間に合わないということで、うん、業務用のでっかいブロワーを購入したいっていう話で、
はい、
そのクラウドファンディングをみんなで立ち上げてくれないかっていうことで、それもボランティアの仕事として、
うん、
やりました。
ねえ、クラウドファンディング、まあ、たくさんの方が参加してくださってるんですかね、今も。
うん、あともうちょっとで目標額には達するとは感じですかね、今のところ見てると。
ということで、パーマカルチャーファーム滞在のことをお話しいただいたんですけど、時間が少し経って、この2週間のファーム滞在を振り返ってみて、いかがですか？
やっぱり、自分の中で子供を連れて海外に行くっていうことがすごいプレッシャーであり、冒険であり、っていうことだったんですけど、その娘を通して、なんか、世界の優しさに驚いたっていうのがすごく、やっぱり心に残ってるというか、なんか、子供を連れていることで、ボランティアの仕事がろくにできないとか、まあ、なんかみんなに迷惑かけんじゃないかとか、心配していたんですけど、反対に、娘を連れてきて、娘さん連れてきてくれて、本当にありがとうねって言われたりとか、私の旅の、この旅のハイライトは、あなたの娘さんだったみたいなことを、すっごい温かい言葉をかけてくれて、
はい、
今でも思い出すと泣けてくるし、うん、心が熱くなるというか、なんか本当に自分の人生の中の宝物になったなっていうのは思います。
いやー、素晴らしいですね、ハイライト。
うん、そうなんです。なんかサンドットさんも、いやもう私の娘がいなくなったら俺もう本当がっくりきちゃうみたいな。
おじいちゃんじゃないですか。
そう、俺息子しかいないから、すごいなんか寂しいなみたいなこと言ってくれて、そのなんか小さくなった背中が今でも思い出されます。それぐらいなんか本当にもう優しい場所だったっていう感じで覚えてますね。
はい、娘さんに何か変化は感じていらっしゃいますか？
うん、なんかその娘はもうすっかり日本人に戻っててなんかワイルドになった感じも全くないんですけど、なんか例えば車に乗っていてすごく車がいっぱいいるのを見て、この車の中の人に英語の人はいるかなって聞いてきたりとか、こういう、雨が降った日にタイは雨が降らないよねって、今ここでは降ってるけどみたいな話をしたりとかしてきて、あ、日本と違う国があるんだなとか、日本語を喋らない人もいるんだなとか、そういうことが分かってきたのかなっていうふうに思いますね。
うん、
とにかくやっぱ世界はここだけじゃないっていう、やっぱ、ね、よく自殺しちゃうことが学校が嫌でとかいると思うんですけど、まあ、世界はここだけじゃない、もっといっぱいあるよっていうことは本人に分かったかなっていうのは思います。
うん、世界が広がりましたね、
多分。
いやもう絶対確実に、
はい、
ありがとうございます。
はい、
水栗さんね、ちょっと聞いてくださっていましたが、
はい、
若菜さんのお話をお聞きしていかがだったでしょうか？
そうですね、よかったな。いやね、なんかね、サハイナンの優しさとか、タイ人の優しさとか、サンドットさんの優しさとか、あと旅行者の優しさね、触れるとめっちゃいろいろ考えますよねって、僕も滞在していろいろそういうふうに感じましたけど、まあ、やっぱり、若菜さんも感じているっていうのと、やっぱりね、子供に対する、その、考え方が、僕は多分ドライすぎて、なるほどなって今、そう、ね、子供を連れて行って、そういうことを感じるんだなと、 では、ね、本当に素晴らしいなと。ほんとね、僕にはないものを喋ってもらって、いや、なんか勉強になったというか、はい。うん、うまく言えませんね。いや、でもね、なんか本当、もう良かったなと。うん、はい。ずっと、そう、これが朝拝談なんですよっていうのがね、うん、なんか、現地で、あえて共感できるようになった。まあ、今後もね、朝拝談の話で共通の話題として、ね、できるのが嬉しいなって思ってます。
いや、ほんとめちゃくちゃ濃いね、お話をしていただきました。多分もっとね、深掘りさせていただくといろんなお話を聞けるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとお時間もありますので、若菜さんはブログにこのサハイナンのパーマカルチャーファームの様子、滞在のことを書かれていますので、ぜひそちらをご覧いただけたらと思います。で、若菜さんのブログは、このパーマカルチャーファームのことは、トトケッコユーボ同学村のブログに書かれてますよね。
はい、書いてます。
はい。こちらをご覧いただきたいですし、あと、若菜さんは、ヤマンバの糸を楽し、自給自服ライフという、ブログを書かれていますので、こちらの2つのリンクをエピソードの概要欄に貼っております。ぜひご覧になってみてください。そして、サハイナンパーマカルチャーファームのクラウドファンディングページもリンクを貼っておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけると嬉しいです。ということで、2回にわたって以前仕事の時給講座を受講されていました市川若菜さんにお越しいただきました。若菜さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、ミスクリさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。